本日の聖書朗読箇所はヨハネの福音書20章24節から31節まで、新約聖書の228ページになります。新約聖書228ページのヨハネの福音書20章24節から31節までお読みいたします。お読みします。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で、他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ただいまお読みいたしましたところから、信じる者になりなさいと題して、鈴木手元先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれますことを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今朝も私たちをこの礼拝に招いてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、ただあなたの声だけに聞くことができますように、助け望んでいてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。先週のイースター礼拝ではヨハネの福音書20章1節から18節までの場面を読みました。1節から8節にはイエスの遺体が納められていた墓が空になっていたという出来事が記され、その状況を見たヨハネがイエスの体は人が持ち去ったのではなく神が御力を持ってよみがえらせたことを信じたということが述べられていました。 続く9節から18節の場面ではマグダラのマリアに復活されたイエスが現れて父なる神のもとに昇るということを告げられ、またそのことを弟子たちにも伝えるように彼女を使わされたということが述べられていました。今日はその続きの場面の19節から23節をまず読んでみたいと思います。新約聖書の228ページになります。ヨハネの福音書20章19節から23節をお読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。先ほどお読みいただきました、今日の聖書箇所24節からの場面は、今読みました19節から23節の場面と密接につながっており、18節と25節には、私は主を見たと、私たちは主を見たという言葉があり、また19節と26節にも3つの同じ言葉が繰り返されています。19節の週の初めの日とは、主がマリアに現れた日曜日の夕方のことでありますが、26節の8日後というのも1週間後の同じ日曜日のことです。私たちの感覚としては、1週間後というと7日後って言いますけれども、イスラエルの文化ではですね、夕方、日が暮れてから一日の始まりというふうに数えますので、この8日後っていうのは日曜日を指しているわけですね。また、家の戸に鍵がかけられていたことや、平安があなた方にあるようにという主の挨拶も繰り返されていることが確認できます。このように19節からの場面と24節からの場面は密接につながっていることがわかります。19節のその日、すなわち週の初めの日の夕方とは、復活の主イエスがマグダラのマリアに現れた同じ日の夕方ということです。弟子たちがいたところとは、エルサレムの最後の晩餐が祝われたエルサレムのマルコの母の家であったでしょう。弟子たちはペテロとヨハネから墓が空になっていたことを告げられ、またマグダラのマリアからシュエスが復活されて彼女に現れたことを伝えられて、落ち着かない気持ちでそこに集まっていたものと思われます。ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたと述べられていますように、マリアからシュエスが復活されたことを聞いて喜びに湧いていたという様子は見られません。ルカの福音書では、朝早く墓に行った女性たちがイエスの復活されたことを知らせたのに、弟子たちは彼女たちの言葉をたわごとのように思って信じなかったと記されています。そのようにイエスが処刑された悲しみと失意のうちに、弟子たちは家に鍵をかけて閉じこもっていたのです。そんな彼らの真ん中に復活されたイエスご自身が立たれて、平安があなた方にあるようにと告げられたのです。そして両手の釘の跡と脇腹を槍で刺し通された傷跡を彼らに見せて、再び平安があなた方にあるようにと告げられたのです。 平安があるようにシャロームとヘブル語で言いますけれども、シャローム、平安があるようにというのはヘブル語の日常の挨拶の言葉ですが、ここでは普段の挨拶以上の特別な意味で告げられています。この2つの挨拶の間にイエスは十字架の傷跡を示されました。すなわちここでの平安とは、イエスの十字架をもたらイエスの十字架を通してもたらされた罪の許しに預かる、そういう平安であるということができるでしょう。イエスの十字架によって罪許された者が預かる平安、そういうシャロームであるということが言えると思います。シャロームとは完全な全存在的平和という意味であり、神との平和を得て、人々との平和を得ている状態を表す言葉です。この平和とは、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますと、イエスが約束されていた平和であり、神の愛の中に迎えられ、許しと慰めを得て平安と希望で満たされるという全存在的な平安のことです。イエスはご自身のこの平安を与えるために弟子たちに現れてくださり、聖霊を与えてくださったのです。弟子たちは主を見て喜んだと20節にありますように、弟子たちは復活された主に出会ってこの上ない喜びと慰めを与えられました。そればかりか、イエスのことを3度も知らないと言って関わりを否んでしまったペテロをはじめ、イエスを見捨てて逃げ去ってしまった弟子たちは、主イエスが変わることなく自分たちを愛してくださって、なおも自分たちを弟子として召してくださっていることを知って、喜びと感謝で胸が熱くなったことでしょう。このように復活の主イエスがご自身を表してくださったことによって、弟子たちはイエスのよみがえりを確信できて、平安と喜びで満たされたのです。ところが、弟子の一人でデドモ、双子というニックネームで呼ばれていたトマスだけは、どういうわけかその場に居合わせませんでした。トマスはこの福音書では前に2回登場してきます。1回目は11章で、イエスが病気で死んだラザロを生き返らせるためにもう一度ユダヤに行こうと言われたとき、弟子たちはユダヤ人の迫害を恐れて尻込みしましたが、トマスだけは、私たちも行って主と共に死のうではないかと勇気ある発言をしたのでした。2回目の登場は14章で、イエスがこの世を去って父の身元に行こうとしていることを弟子たちに告げられたとき、トマスは、主よ、どこに行かれるのか私たちには分かりません、どうしたらその道を知ることができるでしょうかと質問したことが述べられています。そのトマスに対して主イエスは、私は道であり真理であり命なのですという有名な言葉を持って答えられたのでした。このようにトマスは勇気があり、また分かったふりをせずまっすぐ質問するというまっすぐな性格の人物であったようです。それだけにトマスはイエスを見捨てて逃げてしまったことで、人一倍自分を責めていたかもしれません。そのように悲しみと失意を抱えていたトマスが、弟子たちのところに戻ってみると、他の弟子たちはこぞって、私たちは主を見たと言って、主イエスが復活して自分たちに現れてくださって、手と脇腹を示された様子を口々に告げるのです。予期せぬ事態にトマスは驚き慌てたことでしょう。 しかしトマスは、私はその手に釘の跡を見て、釘の穴に指を入れ、その脇腹に自分の、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言って、弟子たちの言葉を信じようとしませんでした。イエスの手の釘跡に自分の指を入れるまでは決して信じないと、言葉だけでは決して信じないと言い放って、仲間たちの証言を信じられなかったのです。正直者のトマスは自分を偽ることができなかったのです。長いものに巻かれたり、分かったふりをしたりすることを好まないトマスは、仲間たちの証言を信じたい思いも抱きながらも、いやいや、自分の目や手で確かめるまでは信じることはできないと、疑うことを選んだのです。それにしても、自分の目や手で確かめなければ信じないというのは、自分の認識や理性を過信しすぎているように私には思います。イエスがラザロをよみがえらせた場面にも立ち会った彼が、どうしてそんなに自分の経験に固執してしまったのかは不思議です。自分の経験を超えた出来事を決して信じようとしない、そういうトマスの姿がここに描かれています。そんなトマスの称賛できる点は、居心地の悪さを覚えながらも仲間の弟子たちのところにとどまり続けたということです。まあ、ここには詳しくは書いてないんですけれども、そのとどまり続けて日を過ごす中でですね、もしかしたら復活の主イエスに出会った仲間たちの心の変化というものを少しずつ感じ取っていったかもしれません。あんなに主イエスが十字架で殺されて打ちのめされていた弟子たちがですね、なんか喜びとか希望を持って歩んでいる、そういう姿を目の当たりにして、私は決して信じないとは言い放ちましたけれども、トマスは次第に、確かに弟子たちは復活の主イエスに出会ったかもしれないというふうにですね、感じていったかもしれません。とにかくその教会の交わりの中にとどまり続けたということが、ここで、トマスの素晴らしいところだと思います。そしてその教会の交わりの中にとどまり続けたトマスに、イエスはご自身を表してくださるのです。26節、8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。一週間後の日曜日、復活の主イエスが再び現れて弟子たちの真ん中に立たれました。今度はトマスも弟子たちと一緒にいました。前と同じように戸には鍵がかかっていましたが、イエスは家に入ってこられ、平安があなた方にあるようにと言われました。それから主イエスはトマスに向かって言われました。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。見て触るまでは決して信じないと言ったトマスの言葉に対して、イエスはこのように答えられたのです。信じるものになりなさいという主イエスの言葉は、トマスだけではなく私たち一人一人への呼びかけでもあります。 トマスのように納得がいくまで疑うことはある意味誠実なことでもありますけれども、しかし信じるためには自分の理解を超えた神の御業を信じて委ねるという姿勢が必要になると私は思います。聖書には私たちの経験を超えたそういう出来事が書かれてもいますから、私たちはどこかで自分の経験や理解を超えた神様の御業ということを信じて、そこに委ねていくということが必要になっていくんだと私は思います。28節、トマスはイエスに答えた、私の主、私の神よ。トマスは復活されたイエスを目の当たりにして、イエスの体に触れるまでもなく、私の主、私の神よと答えました。この信仰の告白は、この復活されたイエスが以前自分たちと生活を共にしたあの主イエスであって、しかも別の命に入れられた神であるということを言い表しています。イエスの復活はこの地上の命への蘇生、死すべき肉体への復帰ではありませんでした。イエスの復活はこの地上の命への復帰ではありませんでした。復活の命は死すべき命とは別の命であり、別の命には別の体があるのです。復活のイエスの体は閉じた戸を通り抜けることができるし、望むときに人の目で見たり触ったりすることができる、そういう体なのです。今弟子たちの前に現れたイエスは別の体と別の命に変えられたが、受難に至るまで弟子たちと生活を共にし、手や脇腹に傷跡を残すあの十字架のイエスと同じイエスであるのです。福音書はトマスが他の10人の弟子たちよりも不信仰であったとは告げていません。19節にユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけと述べられていたように、他の弟子たちも私は主を見ましたというマリアの証言を信じてはいなかった様子がうかがえるわけです。ヨハネが伝えているのは、復活のイエスが現れてくださったことで弟子たちはイエスを信じることができたということであり、そのイエスのトマスに対する愛と慈しみをヨハネは伝えているわけです。その復活されたイエスによってご自身の復活の証人として弟子たちが召されて世界に使われされたという事実をヨハネは伝えているわけです。主イエスが復活されたご自身を表してくださったことから、イエスこそ救い主であり神であると証しする教会の宣教は始まったのです。教会は信仰心の強い人々の集まりではなく、イエスの愛と許しの恵みに預かった人々の群れであるということです。イエスが復活のイエスが現れてくださったからこそ弟子たちは信じるに至った。彼らの信仰が強かったからではなくて、ただ一方的なイエスの愛と憐れみによって、もう一度弟子たちはイエスの弟子として召されて、そしてイエス・キリストを証しするそういう証人として世界に使わされていったわけです。私が相模原で働いていた教会にですね、ある若い一人の女性がですね、もう少し今洗礼の準備の学びを終えてですね、 今度面接があって、そしていよいよ洗礼を受けるというタイミングの方だったんですけれども、私のところに相談に来ました。で、私はこれまでですね、大学のサークルをはじめですね、いろんなことに参加してきたけれども、どれもこれもドロップアウトしてしまって長続きした試しがないというわけです。そんな自分がですね、この先クリスチャンとして歩み続けていける自信はない、だから洗礼を受けることを辞退しようと思っているという、そういう相談でした。それに対して私がお話しさせていただいたことはですね、自分の意志の強さとかですね、熱心さでクリスチャンを続けていくんじゃないんですよということです。見てまいりましたように、最初の弟子たちはみんなイエスを裏切って逃げてしまった人たちです。その人たちから教会は始まっているわけですよね。自分たちの信仰の強さとか熱心さによって私たちは信仰生活を歩み続けるのではない、ただただイエス様の愛と許しの恵みに預かって、そしてこの信仰の歩みを、キリスト者としての信仰の歩みを続けていくんですよということをお話しさせていただきました。それからですね、イエス様と私たちの握手っていうのはこういう握手じゃないんですよって、こういう握手なんですよって言いました。ちょっとこれ音声だけで聞いてる方は何をしてるか分かんないかもしれないですけども、手と手で、ね、握り合う握手ではなくてですね、イエス様は私たちの手首を掴んでくださってる、そういう握手なんですよってことを言ったわけです。たとえ私たちが手が離れてしまったとしても、イエス様は握り続けてくださっている。だから私たちがたとえ途中でクリスチャンをやめたくなってしまうようなことがあったとしても、イエス様は決して私たちを見捨てない、見放さないんですよってことを伝えさせていただきました。私たちはこの主イエスの愛と憐れみに目を留めたいと思うんです。私たちは自分の意志の強さであったりとか熱心さによってイエスに従っていくのではない、イエスが私たちに愛と憐れみを持って望んでくださっているから、私たちがイエス様に従っていく歩みが支えられ、またそれを続けていくことができるわけです。今日は中心聖句に、黙示録の一章八節の御言葉を選ばせていただきました。ここにも出てますけれども一緒に読んでみたいと思います。黙示録の一章八節3、はい、
神である主、
今おられ、昔おられ、やがて来られる方、全能者が言われる、私はアルファでありオメガである。またヘブル書 の、 ヘブル人への手紙の御言葉では、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいということが教えられています。 私たちはこの主イエスの愛と憐れみにいつも目を留めたいと思うんです。このアルファでありオメガであるっていうのはギリシャ語のアルファベットのですね、一番最初のアルファという文字から一番最後のオメガっていう言葉を意味して、私は始めであり終わりであるということが告げられているわけですね。以前祈祷会でも学びましたけれども、この、黙示録でたびたび告げられている私はアルファでありオメガであるということは、神様はですね、最初に予定されたことはもうすでに成し遂げられているんだということです。私たち人間はそうではないですよね。何かを予定を立てて計画を立てて、でもそれはその通りになるかわからない、まだそれは達成されていない、それが私たち人間の意味ですけれども、この永遠に生きておられるアルファでありオメガであるこの全能の神においては、神が計画されたことっていうのはもうすでにそれは成し遂げられているっていうわけですよね。こういう神様の完全なご支配、そこに私たちはより頼んで信仰の歩みを続けてまいりたいと思うわけです。我が神我が主よとトマスは自分を放棄し、全く献身を持って主に従っていく新しい歩みへと導かれました。これまでは自分中心、自分の判断が全てでしたけれども、今や自分の心も全てご存知の主が私の人生を導いてくださっている、私の存在を限りない愛を持って愛し続けてくださっている、そして決して自分のことを見放すことはない、そういう主が自分と共に生きておられる、そのことに気づいてトマスは自分を放棄して全く献身を持って主に従っていく、そういうものへと変えられてきました。伝承によりますとですね、このトマスはその後復活の主と出会い、慰めと喜びに満たされたこのトマスはその後インドにまで伝道に行ったと伝えられています。今でインドにある教会は確かにこのトマスが元となって始められたということが言われています。29節、イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる者は幸いです。見ないで信じる者は幸いです。ヨハネは後の時代の復活されたイエスを直接目にしていない人々に対して、この主イエスの祝福の言葉を伝えています。見ずに信じる者は幸いであるということは、このヨハネの福音書を読む読者、後の時代のキリスト者たちに対して、あるいはイエスを信じようと求めている人々に対して伝えられているイエスの祝福の言葉です。まあ見ないで信じるというのはむやみに信じるということとはまた違うと私は思っています。聖書を通してイエス・キリストという方がどういうお方であるのか、イエスの教えというものがどういうものであるのか、そして何よりもこの復活されたイエスによって、恐れて鍵をして閉じこもっていた弟子たちが 大胆にイエス・キリストの復活の証人として人々に証ししていったという変化ですね。そういったところを私たちは読んで、この聖書の言葉が真実なものであるということ、弟子たちの証言が本当に真実なものであるということを私たちは信じていく、そういうふうに導かれていくことではないでしょうか。直接にイエス・キリストと復活のイエス・キリストを見るということは私たちもないわけですけれども、この時の弟子たちのようにイエス・キリストが肉体を持って現れてくださるということはないわけですけれども、この確かにイエスはよみがえられたということを、この聖書の記事を通して私たちは信じていく、そういうことが求められているんだと思います。30節から31節、イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。この30節31節はですね、この福音書が書かれた時の締めくくりの言葉です。最初はヨハネの福音書はこの20章で終えられていたと言われています。この21章は後から付け加えられた部分であるということが言われています。ヨハネがこの福音書を記した目的、それはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、イエスの名によって命を得るためであると伝えています。このイエスが神の子キリストであることを信じて、そしてイエスによって命を得る、そのためにはですね、私たちはこの聖書をどういうふうに読むかということが、大切なこととなってきます。もし私たちがこの福音書を歴史の書やまた伝記として扱うならば、全く誤った心構えで読んでいることになります。私たちは情報を探る歴史家としてではなく、神を求める思いで聖霊の御助けの中で聖書を読まなくてはならないのです。イエス様が送ってくださった助け主、聖霊は私たちにイエス・キリストが本当に神の子であるということを私たちに知らせてくださいます。この聖霊の働きを祈り求めながら、この聖書を読んでいくということが大変大切なことなわけですね。私たちの欠けや弱さをご存知の上で、なおも私たちをご自分の民、兄弟、弟子として召してくださる主の憐れみ、私たちはいつもこの主の憐れみに目を留めて信仰の歩みを続けてまいりたいと思います。お祈りいたします。イエス・キリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はイエス様が11人の弟子たち、またトマスの前に姿を現してくださった場面を読みました。イエス様が本当に体を持って復活されたという出来事を聖書は証言していますけれども、私たちはなかなかこのことを本当に信じるということが難しいことでもあります。どうか私たちの心に聖霊の光を 与えてくださって、本当に聖書の言葉が真実なものであること、弟子たちのイエス様の復活の証言が真実なものであるということを私たちが確信することができますように、助け導いていてください。そしてイエス様の復活によってもたらされたあらゆる恵みと祝福を私たちが感謝して受け取って、そして新しい命に生かされて歩んでいくことができますように祝福してください。そして見ずに信じる者は幸いですとイエス様が言われたように、私たちは信仰の目を持ってあなたがなさる御業に心を向けていくことができますように、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリスト、そしてアルファでありオメガであるあなたにいつも目を向けて歩み続けることができますように励まし導いてください。私たちの救い主、尊き主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで、新聖歌221番、ああ主の瞳、これを賛美しましょう。